武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻2、越中国主への歩み。4、上杉軍攻略の切り札、越中国主を命じられる。佐々成政はいつ越中へ赴き国主に任じられたのか、そもそもなぜ彼が選ばれたのか、そこには成政を見込んだ主君信長の軍事構想が潜んでいる。摂津・播磨の乱を鎮めた信長は大阪湾の海上交通も抑えた。そのため大阪本願寺はいよいよ孤立を深めていく。この絶妙なタイミングで信長が停戦を持ちかけた。天正8年1580年4月、本願寺門主の顕如は大阪を退き、徹底抗戦の構えを見せていた顕如の長男京如も8月には和平に応じる。かくして成政の一番槍から始まった石山合戦は足掛け10年でピリオドが打たれた。本願寺の大坂退去に前後して北陸では柴田勝家の兵が手取川を渡り、加賀一向一揆型の野々市砦で現在の石川県野々市市を奪っている。6月23日には犀川の河口で戦火を交え200人余りを討ち取った。そしてほどなく一揆型の本拠金沢御堂も落とす。およそ90年に及んだ一揆持ちの国加賀がようやく平定されたのだ。上杉氏の支配下にあった越中へ目を転じると、すでに天正6年4月頃から上杉謙信の死を好機と見た信長が侵攻を企てている。まず越中の守護代を務めた神保氏の嫡流である神保長澄に兵を与え、飛騨方面から襲いかからせた。しかし思うようにはかどらず、豪を煮やした信長は斎藤利春を援軍として使わせ。 10月、この年春の働きにより、現在の富山市、月岡野で上杉軍を破った。いわゆる月岡野の戦いである。だが、川田長親を大将とする上杉軍の抵抗はなお強く、彼らの拠点である新庄城を長らく攻めあぐねていた。そこで天正8年9月、加勢へ赴くよう成政に命令が下ったのだ。これを受けて長澄は、成政が駆けつけたらすぐに城を攻め落とすと述べている。かつて手取川の戦いで上杉軍に敗れた成政に対し、信長は雪辱のチャンスを与えたのかもしれない。天正8年と推定される12月9日付で、斎藤武左衛門になる越中の武士に宛てた手紙で、成政は近日新城表へ差し越すべく候、その節に面をもって申すべく候、近日中に新城方面へ赴くつもりなので、その際には顔を合わせて話したいと報じている。近く新城城攻めに加わる手はずらしく、遅くとも年内には駆けつけたと見るべきだろう。なお、この頃の越中西部は現在の富山県南砺市、瑞泉寺などの一向一揆勢力が上杉方の一翼を担っており、加賀からの進軍は危険を伴う。よって成政は長澄と同じように飛騨から来たと推測される。ただし成政は国主の座を与えられた上で越中へ赴いたのではない。国主に任じられた時期に関しては、富山大学名誉教授楠瀬勝氏の研究によって、翌9年の正月16日から2月20日の間であったと判明している。あくまで初めは新城城攻めの手助けだったのだから、城を落とすなどの戦果を挙げたことを踏まえて任じられたのではないか。だが国内の多くは未だ敵の手中にあった。いわば成政は越中攻略の切り札として送り込まれ、国主を拝命したのである。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。